is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。QRL 第479回の時間がやってまいりました。今日は7月15日ということでね、まあ、7月もねもう半分過ぎちゃいましたけどもね、はい、皆さんねいかがお過ごしでございましょうかね。本当にね、もうオリンピックももう間もなくということでございますけれどもね、まあ一時はねどうなることやらというようなところもありましたけどもね、まあ未だにですね巷ではねコロナの騒ぎがですね収まらないですよね。まあ緊急事態宣言ね、東京地域はそういう形でですねまたもやということでね、強いられてしまいましたけどもね。まあ、なかなかですねこの辺り、もう2年近くねこんなような騒ぎをねずっと継続しているところでございますけどもね、もうそろそろね、皆さん疲れてきましたよね。はい、まあというわけでねございますが、まあ、アマチュア無線の方はですね、お家で楽しく無線というようなところでね毎回お伝えをしているところでございますけどもね、まあ、たまには皆さんとねローカルの皆さんと飲み会をやったりとかね、そういうようなところもねやりたいところでございますが、最近ではねオンライン飲み会というようなところがあったり、ラグ中飲み会やってる方もね結構ねなんかいますんでね、まあ、アマチュア的にはいいのかなっていう気がいたしますけどもね。はい、そんなところでございます。まあ、あの西東京市ではですね、私どもこの田梨タワーの会議室の方で、オリンピックの記念局がね運用されるということでございまして、準備を進めておりますところですが、まもなくね運用開始ということになりますので、皆さんとね更新できる日を楽しみにしたいと思います。はい、というわけでございまして、それではですね7月15日 QRL 第479回スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それではね QRV コーナーをお送りしたいと思います。今日はですねオンラインでゲストの方をねお招きしていろいろとお話をお聞きしたいということでございます。今日のゲストはこちらの方です。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、 JA1ELH のタイでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもお久しぶりでございますね。そうですね、はい、
今回あのオンラインでですね、
そうですね、
中国なんですけど、
まあ緊急事態宣言ね、なりましたから、また今4回目ですけれども、
はい、そうなんですよ。
まあ、あのアマチュア無線やってる、ね、人たちは、きっと、うん、こういう、ね、あの会話は別にあの違和感ないと思うんですけどもね、まあまあ、私もそうですね、会社の方もずっと、まあ在宅勤務というか、ワークフロムホームというかです、ね、そんな感じでございまして、はいはい、もう1年。半近くですけれどもですね、はいはいはい、まあ、こういうね録音、ラジオの収録の仕方もなかなかね、面白いかなと思って、はい、今回トライさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ラジオの方もですねもう新生活様式ということでしてね、いろいろと変わってるんですよ本当にね。
なるほどね。うーん、
さあというわけでございましてね、
はい、
今日は、タイさんどんなお話を。
実は私以前こちらに出させていただいたときに英国のですねアマチュア無線の、まあ、制度とか、まあ、もともと私香港でね英国の、免許取ったんですけども、その辺の話でですねいろいろ話していただきまして、
は
い、
なるほど。
その時 まあ、あの英国の免許をもとにしてですね、いわゆるハレックと呼ばれてるですね、いわゆる共通の、うん、あのヨーロッパ全体でですね、はい、通用するようなそういう免許が取れましたと。でそれを使ってですね、日本でもですね、あの開局することがまあ実はできましてですね、うん、まあ、あのそういう意味ではあの一山相当のですね、アマチュア局が、まあ、あの日本でも開設できるというところまで、まあ、多分お話ししたりとか、はいはい、ご紹介したと思うんですけど、 そうですね、
はい
はい、その後ですね、あのちょっと実はですね、今年の3月ぐらいにですね、あのその英国の、まあ、主幹庁、まあ、日本でいうともう総務省なんですけれども、それに類するところで、うん、オフコムというところがあるんですけど、はい、こちらからなんかメールがポーンと来ましてですね、何かなと思って見てたら、どうもですね、まあ、いわゆる電磁波の電磁界ですね、これの、 あの防護指針のような話がどうもいろいろと、まあ、かの地でもですね、規制がだんだん厳しくなってきていて、でそれをあの、まあ、一応通知するというか、全免許人の方に対してですね、連絡するという、そういうどうも話が来ていたので、ちょっと今日これからその辺の話をですね、少し、ご説明したいと思ってまして、ちょっと若干硬い話であるんですけど、はい、まあ、あのそんな、うん、あの状況をちょっとご説明できればななんて、はい、今日は思っております。
これはあのイギリスのですね、アマチュア無線士官庁のオフコム、
はい、
まあ、こちらからの通知ということで、まあ、その内容について、きちんとやってくださいというような内容なんでしょうかね、これはね。
そうですね、はい、はい、昨年実際にはですね、まあ、日本 の、 あのパブコメみたいな形でですね、あのやっぱりあのこういうあの、まあ、規制が変わるので、あの何か意見がある場合にはみたいな、そういう意見募集がやっぱあったらしいんですね。
なるほど、はい、
でそれに対して大体3月ぐらいに、まあ、間もなく締め切るということでですね、メールが来ておりまして、で最初私はですね、まあ、あのいわゆる電解系のですね、そういうあの、規制なんで、まあ、日本の場合だとですね、あのご承知のようにかなり大きな電力で、なおかつ、うん、あの、まあ、ある例えばアンテナからの距離をですね計算、まあ、してですね、はい、それなりの、 あのやっぱりまあ、インパクトというかですね、強さがあるところでやっぱりいろいろと、うん、まあ、特にね、あの、500ワットを超えるようなですね、そういうあの、ところの、まあ、規制がいろいろあるもんですから、うん、まあ、そんな感じかなって最初は実は思ってたんですけども、はいはい、どうもですね、よく読んでみるとですね、もっとですね、もっと厳しい感じなんですね、うん、実は。でこれはですね、もともとはいわゆる国際基準がどうもあるらしくて、ね、長かったらしいんですけどね、インターナショナルコミッションオンノンアイオナイジングラディエーションプロテクションとか言って ICNIRP とか言って、
長いですね、
はい、長くてちょっとね、ラジオだとなかなか厳しいんですけど、国際非電離放射線防護委員会って日本語でどうもそんなこと言うらしいんですけど、これその国際基準が2020年にガイドライン改定されて、
なるほど、はい、
まあ、昨今ね、あの皆さんもスマホとか携帯お持ちなんで、あの結構そういうお話も日本で時々、ね、ニュースになったりして、要は日に当ててずっと電波出して、
ね、
大丈夫かみたいな話いろいろあるんですけど、はい、まあ、そういう環境の変化もあって、最近ちょうど去年ぐらいにそういうガイドラインが改正されたもんですから、まあ、それに準拠した形で英国 の、 その要は電波を利用する免許人、まあ、これはあの当然アマチュアだけじゃなくて、例えばです船舶無線とかですね、
あ、まあ、無線
あの業務無線含めるんですけど、うん、そういうその、まあ、電波を発信する送信機を、まあ、操作するような免許人に対して、うん、まあ、皆さんちゃんと新しい規制を守ってくださいねという、そういう、まあ、あの通知をですね、もうこれ一人一人に出してるんですよね、
なるほど、
実は、
うん、
でびっくりしたのはですね、私は最初そのあんまり、まあ、実際私はあのなかなかその英国にいてね、今このご時世ですから行くこともままならないんで、当然現地で電波なんか出せないんですけれども、はいはい、まあ、そういう意味ではちょっとね、少し軽く見てたんですね。あんまり大きな電力は使わないから、うん、あんま関係ないだろうと思ったら、うん、その後ですね、5月の、下旬になってですね、もうそういう規制がもう固まったんで、うん、ちゃんと確認しろっていうですね、うん、
なるほど、
もう一回追加の督促メールが来たんですね。
うん、
よく読んでみると、その最初のメールで、この URL にアクセスして、ちゃんと中身をチェックしてくださいっていう URL があったんですけど、
なるほど、はい、
これがですね、どうも一人一人全然別のちゃんと個別 URL になってたらしいんですね。
あ、なるほど。
だからそこにアクセスしてない人はまだ来てないから、うん、
なるほど、
もう一回ちゃんと要は見ろということで、
特徴が来るわけですね。
特徴が来ちゃう、いつも来ちゃう。それで、あ、これやばいと思って一
応見た、ね、しっかりしてますね。
そう、だからちゃんとそういうなんていうかな、そのそれぞれの免許にきちっとそれを、まあ、アウェアネスって、ね、よく言いますけれども、はい、ちゃんと して認識してるっていうことをちゃんと担保するような、そういう仕組みになってるんですね。うん、
なるほど。
で、まあ、一応そのメールには言い訳書いてあって、要は今後はこんなことしたいんだけど、ちゃんと通知を見てねと、ニュースレター送るから見てねって書いてあって、はい、まあ、常にずっとそうやってるわけではないんですけど、うん、今回特に重要な変更だったみたいなんで、まあ、そうやって個人がちゃんとそれを閲覧したかっていうのをちゃんとチェックしてる、そんなぐらい、はい、重要などうも話だった、ね、
それは実にいい方法ですよね。でもね、
そうですよね。だから、まあ、とりあえず言ったからいいやってことじゃなくて、うん、ちゃんとその受信者がきっと理解でき、まあ、理解どこまでしてるかっていうのはね、うん、そこをちゃんと見に行ったということで、うん、もう結局主幹庁サイドからすると明晰事故になるので、うん、もう我々のことは責任ですっていうことで、
ね、
はい、国側にちゃんと責任が移ってるという、うん、そういうことが分かるみたいですね、うん、はい。
なかなかね、この一方方向でね、規制する側がこうだからよろしくみたいな感じでね、でちゃんと守ってくれというだけではね、やっぱりちょっとね、きちんと周知されたかどうかっていう確認できませんからね。
そうなんですよね。だからやっぱり、そうやってちゃんと、説明責任っていうんですかね、うん、まあ、最近ね、日本だとなかなかそういうのが、ね、出なくて困るんですけれども、うん、そうですよ、まあ、そうやって向こうは、まあ、きちっと、まあね、我々ちょっと、まあ、英語の母国語ではないので、なかなかその辺はいろいろちょっとね、ミスコミュニケーション、まあ、あることはあるんですけど、まあ、そうは言っても、ちゃんと彼らとしてはその、うん、それぞれの免許人がきちっと、理解、ないしは認識したかということをちゃんと管理するような、そういう仕組みにどうもなっているというところ
でございます。
はい。ということで、まあ、ガイドラインをいろいろと読んでみましたということで、
はい、
まあ、さっきもちらっと言ったんですけども、どうもですね、今回の英国のですね、規制は、比較的、まあ、電力の低い送信機でもですね、結構該当するんじゃないかななんて思ってます。
なるほど。
で、まあ、最初にも言いましたけれども、日本の電波防護指針だと、まあ、電解強度とか磁界強度をですね、うん、実行値基準で、まあ、ちゃんと守ってくださいということで、まあ、QRO を、ね、するときに、アンテナからの距離とかですね、はい、
そうですね、
そこでどのぐらい、はい、要は電磁界がまあ発生していて、はい、それが基準以下ですかみたいなことをちゃんとチェックしてっていうことをやるんですけれども、はい、まあ、これがですね、どうも非常に小さな電力でもやっぱり、うん、必要ということで、まあ、日本だとね、最初に言いました50ワット以下だったらそんなに、はい、まあ、そもそもね、規制対象にならないみたいな、うん、そんなどうも話らしいんですけれども、
なるほど、
それがね、結構小さな電力で、どうも影響しそうだなっていうのが、まあ、読んでみていろいろ分かりましたというところですね。
なるほど、
はい、
分かりました。そしたらですね、ちょっと後半でまたそのあたり詳しくですね、はい、お聞きしたいなというふうに思いますので、
はい、
ちょっとここで一旦、ね、CM 等を挟んで、後半お聞きしたいと思います。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、じゃあそれではこの辺でですね、楽曲紹介したいと思います。今日はタイさん何しましょう。
そうですね、まあ、ちょっと英国のですね話を、させていただいているので、イギリスの、はいはい、まあ、もう我々の世代かもしれないですけど、うん、かなり昔のですね、はい、流行歌なんですけども、
うん、
ベスティローラーズっていうですね、バンドがありまして
ですね、
はい、まあ、有名なサタデーナイトというですね、まあ、
はい、
はい、QRL の放送は、ね、サタデーナイトではないですけれども、はい、
まあそうですね、
サタデーナイトで行かれた気分でということで、はいはい、お願いできればと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。
わかりました、はい、それではね、タイさんの方からご紹介いただきたいと思います。お願いします、
は
い、
それではベイスティーローラーズでサタデーナイト。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
QRV
はい、それではタイさん後半でですね、先ほどの続きをちょっとまたお聞きしたいんですが、はい、お願いいたします。
はい、はい、まあ、そういう意味では英国のですね、規制が強化されたということで、いろいろですね、読んでみるとですね、まあ、結構いろんな詳しいというかですね、かなりいろんな説明が書いてあってですね、
はい、
まあ、日本の防護指針のマニュアルなんかも見るとですね、いろんな数字を当てはめていきながらですね、基準に合ってるかみたいなことを、
はいはい、
まあ、シートでやりながらやっていくと、うん、英国の場合はですね、いわゆる EIRP と呼ばれているですね、
はい、
まあ、ちょっとね、日本語で言うとなんか物難しいんですけど、
はい、
実行投放輻射電力ですかね、はい、まあ、要はアイソトロピックアンテナ使って理想的な状態で、はい、全方向に出た時の、はい、まあ、電解電力ですね、はいはい、この辺のところを例えば、給電線のですね、損失とかですね、はい、から、まあ、 まあ、当然アソトロピックなんで非常にフラットなやつなんですけれども、うん、アンテナ の、 そのいわゆる原因等をですねちゃんと考慮した状態で、考えるないしはまあその反波長ダイポール版の ERP ってやつですね、はい、これを使って、まあ、デイビーワットベースで、考えてそれをまあワットに直したりとかですねいろんなことを知らなきゃいけないんですよね、うんはい、でまあ我々普通日本だとねいわゆる送信機の出力すなわち空中線電力っていうことで、まあ、やるんですけれども、はいはいまあ、それに対して、いわゆるそのアンテナの基準もですね、ちゃんと考慮した上で、なおかつ、まあ、給電線の損失も全部含めて、どのぐらいの実際の実行複写があってと、でそれで、まあ、いわゆる、まあ、向こうの言い方ですとですね、EMF っていって、いわゆる、エレクトロマグネチックフィールズってやつですね、電磁界のこの、はいはい計算を、まあ、そういうERP とか ERP をベースにですね、やってるということで、まあ、ちょっと、私なんかにからすると、ちょっと、なんていうかな、あまり馴染みが、実は正直なかったんですね。一応概念としては知ってたんですけど、うんはいはいはい、実際にこういうのを考えていろいろやったことはあまりなかったんで、うんまあ、結構いろいろ読んでると、はいはい逆に、ごめんなさい、そういう意味だとね、私の、理解力のなさもあって、ねうん、結構時間かかったりして、
なるほど。
なおかつ、はい、いわゆる、電子工学とか電波工学をですね、もう一回ちょっと、ねはい、勉強し直さんといかんかなみたいな感じで、ちょっといろいろとね、お勉強になっちゃったんですけどね。なるほど。はい。
この電波防護指針でね、まあ、今回ハイパワーの局が、まあ、よくその国内でですね、そのシートに入力するというのには、当然その空中線電力もそうなんですが、空中線の利得ね、利得とか、まあ、その他いろんなパラメーターが計算されて最終的に数値出ると
そうです、ね、
いうことなんですけど、
はいまあ、一般的にね、基本的には考え方は、ねそんなに変わらないと思うんです、うん、ただ最初にもう ERP ってボンと出てきちゃうんで、うん、おっととか思ってちょっと身が引き締まる
そ、ね、
そんな感じだったですね、はい
まあ、普通 の、 その、まあ、無線局はその ERP で計算する、まあ、その免許を受ける際にも ERP で出すところもあるし、まあ、アマチュア局は送信機出力ですよね、
うん
まあ、あとラジオ局も送信機出力なんですよ、
うんそうですね
まあ、ただエリアを設定する際には、まあ、実行複写電力なので、
うん、あやっぱりそうなんです
ね、そうなんですね、うん、FM 西東京も送信出力は 20W ですけど送信出力のアンテナから出る実行複写は59W なんですよ。
ああ、なるほどね。
そういう、まあ、
いうことなんですよ。一応ね、はい、そうなんでしょうね。なるほどね。あ、そういう意味では、だからどちらかというと、
ね、
英国の場合は、アマチュアに対しても、結局そういう、いわゆる業務的な、
ね
えー、要求事項と多分似たような考え方でやってるんですね。うん、で、見るとですね、結局そのリンクのところも、当然アマチュアと、例えば、シップラジオとかですね、いわゆる船舶無線とかって、ねはい、一応別のリンクにはなってるんですけど、はいはい、基本的なそういう説明は全部共通で使われてるみたいなんですね。
なるほど。
だからきっと多分アマチュア局も、まあ、たとえアマチュアだとはいえやっぱり電波を出さなきゃいけないっていうか、まあ、出す、うん責任はあるということでですね、まあ、しっかりとそういうところは各免許人がちゃんと理解してちょうだいねっていうなんとなく感覚なんだろうなっていうのは説明見てると読み取れる感じですね。はい。
まあね、周波数が高くなればね、それだけ、ね、影響も大きくなるというね、そんなところもありますからね、こういう、
そうですね、は
い、
だから例えば今の話で言うと周波数が高い方がですね、うん、要は防護指針、まあ、今回はちょっと言い方としても防護指針になって、はい、そういう英国の新たな規制を、はい実際にきちっと対応する期間が短いんですね、やっぱり、
うん
まあ、そういう意味だと高い車数のやっぱりリスクが高いということなんだと思うんですけど、110MHz ぐらいを超えるものに関しては、だから日本だともう2メーターもそうなんですけど、うん、もうともかくとっととやんなさいと、うん、早くやんなさい、そんな感じでね、だいぶその要はフェーズが区切られてて、でまあ、10MHz ぐらいになると、もうあと1年ぐらい、とりあえずほっぽといていいよみたいな、そんな感じに書いてあるので、ねまあ、そういう意味ではやっぱりあれですね、やっぱりそういう電波の使い方に関しては、多分アマチュアとか、そういう業務用とか、いろんなその他の無線を使う人、皆さんに対して、まあ、結局似たような形で、まあ、リスクをちゃんとヘッジして、社会的にですね影響を少なくするようにということで、考えられてるんだなというふうには思いました。うん、はい
まあね、HF の場合もこうハイバンド、いわゆるハイバンドになってくると、はい、この防護芯がね、数値がね、だんだん高くなるので、
そうですね、
で隣接との距離がね、非常に足らなくなってきてです ね、
うん、そうですね、
これはもうアンテナをうんと上げるしかないと、
あ、
ね、だからね、それが30メーター、40メーター、アンテナ上げるっていうのは、 ねえ、これは他の問題が出てきますからね、いろいろとね。
そうですよね。私の実は実家の尺に何度かね、はい、来ていただいたことあると思うんですけれども、ね、はい、あそこはですね、やっぱり高さ制限があるんですよね、団地なんで。
なるほど、地域の、
はい、なので、あそこにはタワー建てられないんですね、実は。10何メートルかなぐらいで。ね、まあ、ね、低いタワー建てるのと、まあ、屋根に乗せるのと、ね、はい、そんな変わんないんで、うん、まあ、結局、その、私は、もうベランダから GP をね、ヘッと上げるぐらいにとどめちゃってるんですけど、うん、まあ、そういう景観の問題とかね、から周りに対するいろんな、まあ、圧迫感というかね、そういうのもあるでしょうし、
ありますね、
うん、で、当然、そのね、それが、例えば台風とか風でね、倒れた時の被害とかももちろん考えられますし、まあね、JAL でアンテナ保険とかね、まあ、あることあるんですけれども、
はい、
まあ、そういったいろんなさまざまな、やっぱり我々がそのアマチュア無線をする上でですね、いろんなリスクがやっぱあるので、まあ、そういったところを、ね、ちゃんと理解して、そのリスクをね、低減させるような、まあ、対策をやっぱりきちっと取る責任をね、我々としては、きちんと果たしていかなきゃいけないっていう、まあ、そういうことなんだと思いますよね。
はい、200ワット以下はね、まあ、ご存知の通り、こういったね、うん、計算、特にないわけですよね。
そうですね。
ね、まあ、ただ、実際にこれ計算してみると、パワーがいくら低いからといっても、アンテナ等の設置状況によってはね、これ防護士満たしてない場合もありますよね、これね。
ありますよね。これそうなっちゃってるんです、うん、まあ、だから、日本はまあどっちかというと、多分日本独自のですね、基準でいろいろとやってるんですけど、うん、はい、まあ、将来的にはもしかしたらそういう、まあ、いわゆるグローバルスタンダード、まあ、最近ね、はい、いろんなその、まあ、環境、ね、保全の問題とか、あと人権の問題とかね、結局、世の中がその世界標準みたいな形でどんどんどんどん進行していく中で、うん、こういった部分でもですね、もしかしたらまあ世界的にですね、やっぱりこういうのは、同じ土俵の上でというか、同じ基準でですね、コントロールしていくということが求められるようになってくるかもしれないということでしょうね。
そうなってきますとね、はい、なかなか本来ね、この運用が通常できていた人たちがですね、うんうん、計算してみると、あ、これ大変だというね、
そうですね、
そういうことにもなりかねませんからね、これね。
まあ、その意味では昔に比べてそのいわゆる電波をね、一般の人が普通に使う環境がどんどんどんどんね、うん、もうこれはでもスマホとか携帯がね、はい、すごい大きな影響あったと思うんですけど、うん、そういうふうになってきてで、ね、やっぱり皆さん意識、ね、されてね、昔ちょっとね、まあ、今年やかにね、ハムの、お子さんは女性が多いのみたいな、ね、はい、そんな話も
なんか一時そういう都市伝説ありました、
ね、都市伝説ありましたけどね、まあ、それもちょっとね、はい、実際どうなのかわからないですけど、まあ、そういった形でやっぱり社会的にですね、まあ、影響力がだんだん増えてきていると思うんですよね、はい、で例えば英国 その、ね、オフコムから来ているメールなんかでもですね、はい、結局何を言ってるかというとですね、そのプロテクト・ザ・ジェネラル・パブリック・フロム・エクスポージャー・トゥ・エレクトロマグネティック・フィールドって、これどういうことかというと、一般社会に対するです、ね、影響を、まあ、保護するというかですね、
なるほど、
やっぱりそういう発想でいわゆる、うんうん、まあ、ジェネラルパブリックって言います、一般市民の方に対して、うん、まあ、電波が悪影響を及ぼさないように考えるんだということを結構強調されているので、
そういう意味ですね、
はい、そんな感じが非常に、してあるという、そういうことですね、はい、
なるほど、わかりました。さあ、というわけでございましてね、ちょっとお話途中なんですがね、そろそろ時間でございましてね、
はい
はい、またじゃあちょっと続きをですね、
はい、
また次週にちょっとお聞きしたいんですけど、よろしいでしょうかね。
はい、かしこまりました。はい、すいません、長くなって申し訳ないです。よろしくお願いします。
ではまたね、この話次週、お聞きいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでございましてね、今日は太一さんにお越しいただきまして、いろんなお話をね、お聞きしましたけどもね、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございます。なかなかですね、はい、スカイプの収録って新鮮ですね。
うん、そうなんです。面白いですね。またかなり難しい面もありましてですね。
あ、そうですよね。はい、まあね、いろいろね、我々も普段ね、無線やるときにマイクゲインだなんだってやりますから、まあ同じなんですけどね、きっとね。
はい、うんうん、なかなかこういう時期ですからね、スタジオでの収録はね、難しいんですよ、これはね。
そうですよね。はい、まあね、さっきも冒頭でもね、言いましたけど、無線してる人はね、顔が見えなくても別に普通に喋れるので、
あ、そうですね、
結構あれですよね、はい、会社の、オンライン会議なんかでも、
うん、
やっぱりね、なかなか慣れない人は慣れないって言ってましたから、
そうですよね。
無線をやってる人はね、意外とこれがね、まあ、PTT がない分、ちょっとね、違うんですけれども、
うん、
まあ、なんとなく面白く、趣味の世界が活かせるみたいな、そんな感じで話をしてることもありますけどね。
まあ、はい、大体ね、ヘッドホンしたりとかね、まあ、して無線やってる人多いですからね、相手のこの声をね、受信して、 聞いてるわけですからね。
そうですよね、
そういう意味も同じですからね、これね、
なかなかね、はい、はい、で、あのね、自分の声をモニタリングしながら用意資料とかいろいろね、アマチュアの人はなかなか
面白い、
はい、そうですよね、そうそうそうそう、はい、
まあね、そういう人たちもね、まあ、今日の話題じゃないですけど、きちんとこういったね、防護指針に基づいたですね、安全な電波を出してくださいっていうことですよね、要はね。
そうですよね、まあね、本当にあの、ね、昔からね、あの、うん、電波障害とかもね、いろいろ気をつけてたんで、はい、その流れで延長だと思いますけど、うん、まあ、あの、社会的にご迷惑をおかけしないように、皆さんでね、
それね、やっていきたいと。そうなんですよ、それ基本ですよね、やっぱりね、アマチュアなり何でもね、うん、
良き社会人であるこ ということですね。
アマチュア講座にありましたそれね、
ありましたね、
はい、それは重要な言葉がたくさん入ってるんですよね、これ ね
国際的とかね、はい、いろいろ書いてあります、
は
い、
そうですね、これがね、わかりました、ありがとうございます。ではそれまたね、来週今日の続きをですねお聞きしたいと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
また来週お願いします。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。